本日と次回のところで福音書記者ルカは集中的にファリサイ派と律法学者に対する主イエスの痛烈な批判を記しております。そこではファリサイ派と律法学者それぞれに三つの不幸を挙げて、その欺瞞に満ちたあり方を容赦なく暴く、そう言える指摘であります。これらの主の言葉は非常に攻撃的に見えるでありましょう。聖書という書物はいわば神様の愛を伝える書で、キリスト教信仰も神は愛なりと言われているほどでありますから、もっと優しい、人の心をほぐし温めるような言葉を期待するところもあろうかと思いますが、今日のこの箇所は全く正反対です。非常に厳しい。今日の場面にしてもそうです。ファリサイ派の人から食事の招待を受けたという時の場面であります。その食事の時に主イエスがこの身を清めなかったとあるわけです。これはおそらく手を洗うことなんです。今私たちはこのコロナウイルスのために、手洗いをしっかりするようにと言われて、私たち心がけてはおりますが、この聖書の世界では食事の前に宗教的な意味で手を洗って清める、もっと細かいことを言えば、例えば汚れたものに触れたり行ったりした場合にはですね、全身を清めるとかですね、もうこと細かな定めがあったようですが、普通には手を洗うことです。どうもイエス様はおそらくこう目の前に出されてきた皿に盛られたお食事にもうすぐにすっと手を伸ばされたのではないだろうかと思われます。でそれを見たこの家の主人、おそらくその仲間の人たちも不審に思ったと記されています。これは驚くという言葉なんです。ですからえっと少し驚き怪しんだと言った方がよろしいでしょうか。えっと食事に招くというのは当時はこういう神様のこと、聖書のことに詳しい優れた、教師のことをラビと言いましたが、ラビを自宅に招いてお食事を共にしていただき、親しくその教えを聞くというのはとても良いこと、徳を高めることとして考えられていました。ですからイエス様は今日のところだけではなくて何度もお家にお食事に呼ばれています。ファリサイ派のこの今日の人もそうでありました。しかしいざ食事が始まると、えっと思わず眉をこうしかめるような事態になったわけです。しかもその後イエス様がかなり激しい、こうどちらかというと攻撃的な言葉を言うものですから、これ何の予備知識もなくここだけスポーンと読みますと、これイエス様の方がよほど立場が悪くなると思われます。しかし実はここにある非常に厳しい主イエスの言葉は実は愛の発露であります。愛しているがこそ言う言葉であります。 汝の敵を愛せよと主は教えになりましたが、まさにここで実践しておられる、その模範を示しておられるのです。もしも相手のことを愛しておらず見限るならば、もはやその相手に対しては何も言わなくなるのです。黙って放置して滅びるに任せるのです。私たちだってそうです。夫婦の間でも、お友達の間でもそうです。互いに相手に対して本当に失望したり、愛が冷めてしまったり、あるいは嫌いになったり、でも例えば相手にプンプン怒ってるうちはまだマシなんです。一番最悪になってくると、もう何にも言わなくなる。関係ないと、そこでシャッターを下ろして、もう言葉を発することがなくなるのです。私たちは人を見限るときに、人は黙る、そして沈黙のうちにお別れするのです。しかし主は違った。今日のところは、主イエスがファリサイ派の人々の欺瞞に満ちた在り方に対して怒って攻撃しているように見えるかもしれません。もし主がファリサイ派の人々をどうになっても構わない、勝手にしたらいいと見限ったならば、何も言わなかったでありましょう。そのまま神様を侮っていけば、最後の審判で厳しい裁きを受けて滅びることになるのはほぼ間違いがないからです。でも今日のこの厳しい言葉をなお発していくのは、怒って無理やり相手を正してやろうとしているのでももちろんなく、実は深く愛しているがゆえにこの言葉を発しているのです。彼らファリサイ派の人々にも悔い改めの可能性がまだあるんだということでもあります。ファリサイ派、あまり聞いたことがない言葉ですね。これはファルーシームという元の言葉でですね、分離するという意味なんです。ですからファリサイ派の人たちというのは分離された人たちという意味になります。まあ、あだ名だったようです。本来このファリサイ派の人たちというのはとっても真面目な人たちでした。聖書の中でしばしばイエス様とこうぶつかってますので、悪役というんでしょうか、悪い人たちのようについつい見てしまいがちでありますけど、実はとても真面目な人たち。この新約聖書の時代、実はエルサレム神殿やいくつかの聖所といわれる生贄を捧げて礼拝を守るところがありますが、そこには誰がいるかというと祭司やレビ人がいるのです。で、そういう人たちは当時ローマ帝国の支配下にありましたけれども、そういう権力者たちとうまく結びついて自分たちの生活を安泰にし、かつ豊かにし、一種の特権階級として まあ、ぬくぬくと生きていたと言ってもいいと思います。で、そのグループを、まあ、ざっくりサドカイ派って言ったりするんです。で、そういう一種の特権階級的な、美味しい、うまい汁を吸っている人たちに対してですね、このファリサイ派の人たちっていうのは、言うなれば、普通の信徒の人たち、ね、信徒の方々が、言うなれば立ち上がったんです。そして、神様のくださった律法という生き方、生活の仕方の定めに従って、真面目に忠実に生きていこうとしたのが、ファリサイ派の人たちだったんです。どちらかというと、こう、堕落し仕掛けていくグループに対してですね、とても純粋な気持ちで、真面目な気持ちでやっていこうとした人たちです。で、彼らは、その、神様が与えてくれた律法を守るわけですけれども、皆さん律法って言っても私たち現代の日本人にとっては本当によくわからないものですけども、ユダヤ人やこの聖書の時代のこのユダヤ教の人たちにしてみれば、律法というのはもうはっきりしてます。創出、レビ、民、申命記、旧約聖書の最初の5つの書が律法と言われる書です。トーラーと言います。私たちそこを読むと、どっちかというと物語の方に頭が行ってしまいます。ノアの箱舟の物語とか、ね、アブラハムの物語とか。で、物語の方にばっかり頭行くんですけども、実はその創出、レビ、民、申命記の中には、こうやって生活していきなさいって。神様を信じ、神様の恵みをいただいた人間として、こういうふうに神様にお答えして生きていけばいいんですよ。というその生き方が律法だったんです。で、一番有名なのは何といってもモーセの十戒です。十の戒め、この十の戒め、まあ私は自分の手帳に毎朝祈る時にですね、皆さんのことを祈った後、締めくくりの祈りをするんですけども、使徒信条と、実戒と、主の祈りを祈って、朝の祈りを閉じるんです。で、実戒はですね、文語訳の実戒、何時我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻んべからず、何時主の名をみだりに口にあぐべからず、何時安息日を覚えてこれを清くすべし、何時父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時隣の持ち物をむさぼるなかれ。これを言って終わるんです。これが聖書のためにとったら本当に毎日生きていく指針なんです。これにのっとって生きるんです。で、例えば、安息日を覚えてこれを聖とせよって、清くせよって言われてもですね、聖書の他のとこ見ると、安息日には働いてはいけないって書いてあるんです。聖として働いてはいけないっていうのは、神様のために取っておけという話なんです。で、神様のためにその安息日っていう、まあ実は土曜日なんですけど、その日を取っておくわけです。私たち、教会に来ている人たちは、大体知るんです。あ、そうか、これは神様礼拝する日として取っておくんだな。ユダヤ教のこの聖書の民もそうです。ところがです、いろんなことが起こるわけです。朝、その礼拝しに行こうと思ったらですね、家畜小屋からいなくなっちゃった。どっか抜け出してしまった。ほっとくわけにいかない。でも礼拝にもちゃんと行かなきゃいけない。どうしたらいいんだ。そういう時には、専門家に聞くんです。ラビという先生がいまして、律法学者という人たちがいまして、どうしたらいいですかって。 してですね、こういろんな文献を調べるわけですよ。でその上で3キロ未満までなら探してきていいですよとかですね、そういう具体的な適用、安息日を清く聖としなさいって言われた時にも、じゃあこういう場合はどうしよう、ああいう場合はどうしようというふうに事細かなケースバイケースを定めたのがあったんです。それを口伝立法というんです。口で伝える立法って書くんです。で、このモーセ五書の方は成文立法、書かれた立法です。で、書かれた立法というのは限られていて、それを実際の生活に応用し適用した場合、ああなればこう、こうなればこうと広げていってできたのが口伝立法ですから、もうべらぼうな量になるわけです。こと細かに決めるわけですから。で、それを懸命に覚えて伝えていくんです。まあ大変なことです。で、このファリサイ派の人たちはこの口伝立法も大事にして一つ一つを忠実に守ろうとしたわけです。ですから清くあるべしと言われてますので、この異邦人という外国の人なんかはですね、神様の規定に従って生きてないから汚れているとされてましたから、異邦人の外国の人と付き合うこともしませんでしたし、まして食事を一緒にするようなこともしませんでした。ファリサイ派の人々は本日のところにあるようにイエス様に厳しく断罪されているようで、敵対的な人たちにも見えるんですが、実は主イエスにいわば親和性を持っている、こう近い、ね、こう親しみを感じる。イエス様がこういう、こう、特権階級でうまい汁を吸って上手にやってる偽善者たちに向かってですね、ビシバシ厳しく言うわけです。これファリサイ派の人が聞いたら、そうそうそうそうそうって絶対言うはずなんです。どちらかというと、このファリサイ派の人たちは、イエス様の言ってることにぐっと寄ってると言った方がいい。まあ、どっちがどう寄ってるか。ね。で、ですので、先の話になりますが、初代教会ができたときに、初代教会のメンバーになったのは、実はファリサイ派の人が多かったんです。まあ、なんといってもやっぱりあのパウロ先生ですね、使徒パウロ。あの人もそう。で、そういうこのファリサイ派の人たちでありますが、本来真面目に神様のために清くあろうとしたはずであったわけですが、その目的から逸脱してしまいました。現代の私たちの世界でもよく言われますよね。肝心要の目的が失われて手段が目的化していった、私も説教で何回か実は使って言ってるんですが、まさにそこ、今日も そうなんです。肝心要のね、神様に対して神様のために清くあろうとしているはずなのに、それがスコーンと抜けてしまってですね、で、どうやって清くなるかっていうことの方に行っちゃったわけです。清くありたい、真面目な求めであった。ところが、その清くある手段を、が目的化していくときに、何が起こるかというと、神様がどう見るかではなくなっちゃったわけです。人が自分をどう見るか、すなわち、神様不在に陥った。全能の神の目を恐れることがなくなってしまい、言うなれば人の外側、上っ面、見た目ばかりを気にして内側を問うことをしなくなったのです。今日の主イエスの最初の不幸だと言われているのも 杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と悪意で満ちて汚れていると言われたのはそのことであります。真面目で信心深い生き方というものが人に見てもらうパフォーマンス、言うなれば見せ物になってしまっている。ですからそれがどんなに立派で綺麗に見せようとも、その内面は強欲と悪意に満ちている。主イエスはその見えない内側を鋭く問うたのであります。強欲っていうのはですね、獲得することしか頭にないことであります。とにもかくにも獲得する、自分のものにする、かき集めてくる、奪い取ってくる、自分と共に生きる周りの人たち、隣人たちは自分の評価を獲得するための、賞賛を与えるための道具に化していく。その隣人が、一緒に生きている仲間が、自分と同じく神に作られた尊い存在だ。つまり、もっと硬い表現すると、同じ人間としての尊厳を全くそこに認めなくなってしまうのです。自分を褒めてくれて、認めてくれる人はいい人。そうでない人は良くない人。まあ、具体的に捧げ物が挙げられておりますが、新旧約ですと、ハッカやウンコウやあらゆる野菜の10分の1って出てきますね。実は週報の後ろのところに、一番新しい聖書教会共同訳という聖書の今日のルカのテキストを載せてあります。そこを見ると真ん中よりちょっと下辺に、42節ですが、このハッカそれからウンコウってあるのがカタカナになるんですね。ミントコヘンルーダコヘンルーダってわかりませんね。ウンコウって言われてもわかんないですね。これはですね、地中海近辺に自生している植物で、40、50センチぐらいの、低木、木ですよ。言うなればハーブの一種だと思ってください。すっごい香りが強いそうです。で、これが、言うなればお薬に使われたり、薬草として使われたり、あるいは蛇やサソリなどの害虫を払うための、この匂いが強いですから、これでやったり、いろんな使われ方がしたようです。で、こういう貴重なものですので、これを捧げ物として捧げたってんですね。で、正義という言葉が出てきますが、イエス様の言葉の方でね、正義の実行と神への愛がおろそかになっている。でも、ファリサイ派の人たちは大真面目に自分たちは正しく正義に生きていると思っているわけです。でも、そこで言う正義っていうのは、実に自分に都合の良い正義なんです。都合よくコロコロ変わったりもするんです。さっきの強欲っていうのが獲得だって申し上げましたけれども、その強欲のために自分が獲得するためにプラスになる人、プラスになる事柄は正しいとする。それに対してマイナスな事柄、ちゃんと評価してくれない、称賛しないものは正しくないとされていく。自分の清さを認めず称賛しない人は、もののわからない無知な人だと馬鹿にしたり、お前こそきちんと清くあれと自分の持っているその清さの基準を相手に押し付けて強要までしていったりする。それで自分は正しいことをしている、正義だと思ってしまっているわけです。真面目な人ほどこれ陥りやすい。 教会に来る人はみんな真面目。本当に皆さん真面目。だと言っていいと思います。ということは、私たちはこのファリサイ派の人たちに似ている、近い、すなわちこの過ちに陥る可能性と危険が実はたくさんある。ということに気づかされるわけであります。後ろの方に定石を好むの。人から挨拶される。これもやっぱりこう称賛されることですけれども、これが清さの証とか正しさの証になるわけです。実はそれが虚栄というものにとらわれてしまっているんだということに気づいていない。さらに悪いことに、今日の最後の言葉、皆さん多分これ本当に何のことを言っているか分かりにくかったと思いますが、44節ですね、あなたたちは不幸だって言って、人目につかない墓のようなものである。人目につかない墓、その上を歩く人は気がつかない、気づかない。何のことだろうかと思うかもしれません。まあ皆さんお墓行くのは好きでしょうか。今時のお墓はとっても綺麗ですからね。教会墓所のある所沢聖司令なんかはまあ民間だけのことあってとっても綺麗です。季節ごとの花が植えられてね。でも、もともとお墓っていうのは、汚れた場所。そして、行きたくない場所です。なぜなら、今私たちは仮装にして、ね、骨にして、骨壺にして、お墓に入れますけれど。昔は、死んだら亡骸をそのまま、棺に入れたり、くるんだりしますけども、土の中に埋めるわけです。そうすると、当たり前のことですが、遺体、亡骸は腐敗していく。腐るわけですね。そして、最後には骨だけになるわけですけど、そこまで長い時間がかかるわけです。私、子供の頃、南米のボリビアのジャングルの中で生活していた話をしましたが、物心ついて自転車で遊び回る頃にはですね、だいぶ開けたんです。で、我が家はですね、教会兼学校、幼稚園、小中、みんなやってましたんで。まあ、日本では考えられない広さの敷地を、与えられておりました。で、私の親友のマルコっていう友達は、一番近いんですけど、3キロ先でした。で、マルコん家まで行くのにですね、私は自転車でターッと走っていくんですけど、教会の敷地があって、マルコの家が向こうだとすると、そこまでの教会のすぐお隣にですね、墓地があるんです。墓地が。これが気持ち悪くてですね、怖いんです。で、私はですね、この自転車でこう、国道で一直線なんですけど、走っていくときにもう絶対にお墓の方見ませんね。もうひたすらタタタタタタと漕いでですね、逃げるようにしてそのままシャーと行くわけですよ。お墓っていうのは気持ち悪い。そういう意味でね、やっぱり気持ちいいところじゃないのが本来のものだと言っていいでしょう。しかもそれは、私の体験的な子供心のものですけれども、聖書的に言うならば汚れなんです。汚れた場所なんです。ですから汚れたものに触れたり近づいたりすることはブーでした。なので聖書の時代のお墓というのには印がついてたんだそうです。今みたいに一目見て墓石ってわかる形ではとか、十字架の形した、ね、石とかで一目見て、あ、お墓だってわかるならいいですよ。でも昔の日本もそうですけども、土の中に埋めて、多少こもりした後、そこら辺にある少し大きい石を持ってきてドンと置いて目印にするではありませんか。でも時が経つとそのこもりしてたのも沈んできます、ね、何でもない雑草もいっぱい生えてきて、そこにちょっとこもりした石があっても、まさかそれがお墓の石なんていうのは分かんないわけです。で、気がつかないでそこに行ってですね、触ってみようものならもうアウト。 汚れを身に覆ってしまって、これを落とすのはこれまた大変ですので、印をつけたんですよ。ここはお墓ですよ。ここには人が葬られているんですよ。まあ今で言ったら赤いペンキかなんかでこうね、はっきり目について分かるようにつけたらしいんです。ファリサイ派の人たち、あなたたちは不幸だって。人目につかない墓のようだ。つまり、印がついてなくて分かんない。お墓かどうか分かんない。だからみんな気がつかないで行っちゃって触っちゃったりする。そうすると、気がつかないうちにその汚れが身に ついてしまう。そういう意味で災いであり不幸な存在だというわけです。これ何のことを言っているかというと、最初の肝心要の神様に向かって清くあろうとしたことがすっかり抜けてしまって、人の評価ばっかり集めて獲得ばっかりしようとしていく中で、結局自分が神様に最終的にはなってしまうんですけれども、そういう生き方、考え方が、内側が汚れ果てていく姿なんです。汚れた墓と一緒だ。で、それは、それを知らずに接近し触れてしまったときに、まあ今コロナの感染があるって、あんまりちょっと、関連づけたくないところでありますけども、影響を受けるんです。汚れを受けるというのはその影響を受けてしまうということです。悪しき連鎖がそこに起こる。だから、なんとそういうものは災いであり不幸なんだとイエス様は言うんです。厳しい言葉であります。あなたたちは強欲だ。悪意に満ちている。墓のようだ。汚れている。そう言われて、自分たちは真っ当にちゃんと立派に正しく生きている、清く生きていると思っているその欺瞞って言うんですけど、欺瞞の仮面を引っぺがしたわけです。それやられた側にしてみたら、どういう反応をするでしょうか。普通ならば、自己弁護と自己防御のために、この逆ギレって言いますね。かえって怒って、反撃し、攻撃しようとするでありましょう。そしてやがて、少し先の話ですが、十字架にかけられて、釘付けにされ、苦しんでいくイエス様を見てですね、なんて言うでしょう。あんな偉そうなこと言っていて、このざまは何なんだよって言うでありましょう。この主イエスの鋭い言葉によって、自らを問い直し、神不在の自分への気づきを得ることができるなら幸い。エレミアの予言の言葉にあるように、改めて目覚めていくことができますように、自分の偽りの正義によって、どれだけの人が傷つけられたことか、獲得することに血眼になり、強欲に、生きてきた中で、どれだけの人を馬鹿にし、癒しめ、蹴倒し、己の道具にしてきたことか、虚栄にとらわれ、人々の称賛を喜び、それがどんなに愚かしいことであったか、神不在の罪の中を歩んでしまった己の足跡を深い悲しみを持って見つめなくてはならなくなるでしょう。その気づきが十字架をついに見上げさせるのであります。十字架にある主イエスの苦しみと死が、その自分のすべての罪を許すための苦しみであり、そして死であることに気づかされていく。目に見えぬ聖霊なる神様にまるで背中を押されるようにして、悔い改め、そして自分を主の御手に明け渡していく。 逆に言うならば、神様をもう一度きちんとお迎えする、神不在だったわけですからお迎えする。でも自分の内側内面は汚れ果てたありさま、しかしお迎えする主イエスこそ、復活し生きていたもう主イエスこそ、汚れ果てたこの私どもの内側をすべて清め、許してくださる。獲得しか頭になかったものが、うくるよりはあたうるものが方が幸いであるという主イエスの言葉に生きるものと変えられていく。神不在から主イエスキリストを十字架を通してもっぺん自分の内にいただいていく中で、内を清められて許されていくときに何が起こるか。獲得する生き方から自分の持っているものをどんどん人にあげていってしまう生き方に変わる。施しってありますが、何も物だけではないんです。祈りを、心を誰かのために注ぎ出していくこと、それが起こる。あなたが今生きる幸せはそこにあるんだ、逆説的に言われているわけです。目覚めよ、愛の主を、十字架を仰いで知るのだ。礼拝の招きの言葉彰子がこの主イエスの言葉とともに再び響いてまいります。全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ、喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ、知れ主こそ神にいますなれ、我らを作りたまえるものは主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。お祈りします。我らは明日も主よ、我らの立ち返るを待ち、目覚めるべく今日のこの言葉を与えたもう主よ、皆をあがめ褒めたたえます。我らのうちに主をお迎えし、我らを汚れたる墓から主の清き宮へと変えたもう十字架の許しと恵みをしかといただき、あたうる幸いに生きるものとなさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。